ローマの信徒への手紙12章1節から。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。この主の日の礼拝の説教題、神に捧げなさいは、ローマの信徒への手紙12章1節から与えられました。新共同訳新約聖書の291ページになります。ローマの信徒への手紙12章1節にはこう記されています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。自分の体を神様に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げる、それこそが私たちがなすべき礼拝なのです。ここでの体は肉体ではなく生活のすべてを指します。日曜日の礼拝生活だけではなく、それに基づいて家庭生活でもあり社会生活でもある、月曜日から土曜日までの生活のすべてが礼拝になるのです。それこそが私たちがなすべき礼拝であるというのです。考えてみますと、ものすごいことで恐ろしいことのようにも、とても無理でたまったものではないことのようにも思えます。それはもう大変な修行によって到達できる境地で、常人の及ぶような尋常な生活ではないのでしょうか。そうではないと思います。パウロは一節の最初で、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めますと言っています。それから自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝ですと言っています。神様の憐れみを根拠として生活のすべてが礼拝となる、なすべき礼拝を進めているのです。そう進めているのは確かにパウロですが、パウロを通して神様の憐れみにより聖霊なる神様がそう進めてくださっておられるのです。神様の憐れみはこういうわけでと言われているように、ローマの信徒への手紙でこれまで繰り返し語られてきました。どんなに語っても語り尽くせないと、さまざまな角度から語られてきました。父なる神様が愛する一人子をこの世界にお使わしになり、十字架につけられ、人間の罪をあがなってくださいました。罪人である私たちに 御子の十字架の上での死によってご自身の愛を示してくださいました。生活のすべてが礼拝となる、なすべき礼拝は神様の憐れみによって許され、聖霊なる神様の愛と恵みに導かれて生きることです。すべてを許してくださる神様の憐れみに私たちのすべてをお委ねして生きるのです。私たちは誰も頭の先からつま先まで神様から離れようとする罪人です。人間は最悪の資質においてのみではなく、理性や知性などのように最良の資質においてさえも罪にとらわれています。しかし神様は私たちを頭の先からつま先まですべて許し受け入れてください。御心を世に表すために用いてくださいます。自分の体を神様に喜ばれる聖なる生贄として捧げるために、私たちはまず道徳的に清くされなければならないのではありません。聖なるは道徳的な正しさではなく、神様のものとされていることです。あなたは誰のものですかと問われたとき、私は神様のものですと答えて生きることです。確かに私たちは罪のものですが、神様の憐れみによって罪のものである私たちが罪から解き放たれ、神様のものとされて生きるのです。神様のものとされ、神様の憐れみの御手にすべてをお委ねして生きるのです。それはものすごいことでもとても無理なことでもありません。むしろ人間の道理にかなったことであり、また喜ばしく素晴らしいことです。ここでなすべきと訳されている言葉は、元の言葉の意味では道理にかなったですが、公約聖書などでは霊的と訳されていました。それは旧約聖書の時代に捧げられた動物の生贄という外面的な犠牲と、新約時代における主イエス・キリストの十字架の上での死という根源的な犠牲が対比されて用いられたからでしょう。神様のものとされ、神様の憐れみの御手に全てをお委ねして生きることこそが、神様に作られた人間にふさわしい、道理にかなった礼拝なのです。二節の最初には、あなた方はこの世に習ってはなりませんとあります。口語訳聖書では、あなた方はこの世と妥協してはならないと訳されていました。元の言葉の意味に即して訳すならば、あなた方はこの世の鋳型にはめ込まれてはなりませんとなるでしょう。霊的な道理にかなった礼拝である、神様の憐れみが私たちのすべてを包み込んでくださる生活にこそ自由があります。この世で人々が頼りにすることは不確かで、いずれも滅びゆくものです。私たちがこの世の鋳型にはめ込まれてしまうならば、私たちは自由を失います。道理にかなった礼拝こそが は神様の憐れみを根拠とした自由な生活へと私たちを導きます。神様に全幅の信頼を寄せて生きる自由な生き方のこの世のただ中で生まれるのです。そして道理にかなった礼拝である、神様の憐れみを根拠とした自由な生活によって私たちは心を新たにされて自分を変えていただくのです。心を新たにされ、自分が新たに変えられ、この世の判断とは違う信仰からの判断、礼拝からの判断が与えられるのです。この世の判断では失望しかないとしても、道理にかなった礼拝からの判断は神様の憐れみを根拠とした自由な判断を私たちを失望から解き放ち希望へと導きます。この世の判断では無駄としか思うことができず、愚かとしか思えない。道理にかなった礼拝からの判断は意味を見出し、心を注ぎ出します。ですから、ナルドの香油はイエス様の頭に惜しみなく注ぎかけられたのです。もちろん信仰者も繰り返し心がくじかれ、挫折を経験します。しかし、神様の憐れみを根拠とした礼拝である自由な生活は私たちを新しくします。新しくされた私たちが自ら希望を断ち、絶望に陥ってしまうことはないのです。パウロはローマの信徒への手紙1章から8章までで救いの教えについて語り、9章から11章までは特にイスラエルの民の救いについて語ります。特にイスラエルの民の救いについて語るのは、主なる神様を信じていながらイエス様を救い主と認めない主の民の改心と救いを強く心の底から願っているからです。また11章までで神様の憐れみを繰り返し語ってきたのは、どんなに語っても語り尽くせない、神様の憐れみをさまざまな角度から語ってきたからです。そして12章から神様の憐れみを根拠とした礼拝である自由な生活について語ります。それは神様の憐れみを根拠とした礼拝である自由な生活の中で、何が神様の御心であり、何が良いことであり、神様に喜ばれ完全なことであるかをわきまえ知るようになるからです。罪に捕らえられた人間の理性や知性、経験などによって判断するのではありません。罪から解き放たれて神様のものとされ、キリストによって新しくされた人間が、理性や知性、経験などのすべてが新しくされ、信仰の光によって照らされて判断するのです。その時私たちは何が善であり完全であるかと、神様に喜ばれることが別なのではなく一つであると分かるのです。それが分かるのは私たちが聖霊なる神様に導かれているからです。 父なる神様から生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様が注がれる時、この世界と私たち人間は新しく作り変えられます。聖霊なる神様は主なる神様が天地創造の時に神様の霊が水の表を動いていたように、土の塵で作られた人を人に命の息を吹きかけられたように、世界と人間を新しくされるのです。聖霊なる神様は世界を創造され人間に命を与えられた時のように、人間の罪によって変わってしまった世界と罪から解き放たれた人間を新しくされるのです。私たちは道理にかなった礼拝である神様の憐れみを根拠とした自由な生活を送るとき、聖霊なる神様の道からによって神様に喜ばれる善と完全に生きるものとされます。イスラエルの民は神様に喜ばれる善と完全は律法を守ることで実現するとしてきました。そこで主の民は律法を厳格に守ることで義とされ、自らの救いを確実にしようとしました。しかしパウロは救い主キリストがやって来られた今この時、律法はその役割を終え、聖霊なる神様に導かれる主の民は律法から解放されたと人々に告げ知らせました。私たちは自らの判断によってではなく、聖霊なる神様に導かれて歩むのです。聖霊なる神様によって新しくされ、罪の支配から解き放たれた理性を働かせながら、聖霊なる神様に導かれ、その道からに助けられて、神様の御心に従って歩むのです。律法に強いられてではなく、主なる神様にのみ従う自由のうちに生きるのです。それは自分の思いや願いに基づく計画だけで、自らの未来を閉じ込めてしまうのではありません。自分あるいは自分たちの未来、聖霊なる神様の道からによって切り開いていただくのです。罪に捕らえられた自分の思いや欲望に身を委ねてしまうのではなく、自分の生活のすべてを神様にお委ねして、御霊の実を結びつつ日々を歩みゆくのです。ガラテヤの信徒への手紙5章22節23節によれば、聖霊なる神様が結ばれる実は喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。そしてこれらを信じる掟、立法はありません。私たちは神様の憐れみを根拠とした礼拝である自由な生活の中で、すべてを神様に信頼してお委ねし、御霊の実を結びつつ歩みゆくものでありたいと思います。お祈りをいたします。 御聖霊なる神様、尊い皆を心から褒めたたえます。神様のものとされ、神様の憐れみの御手に全てをお委ねして生きることこそが神様に作られた人間にふさわしい道理にかなった礼拝です。どうぞ私たち、聖霊なる神様が世界を創造され、人間に命を与えられた時のように、人間の罪によって変わってしまった世界と、罪から解き放たれた私たちを新しくしてください。聖霊なる神様に導かれ、御力に助けられて、神様の御心に従って歩むものとしてください。律法に強いられてではなく、主なる神様にのみ従う自由のうちに生きるものとしてください。私たちの思いや願いに基づく計画だけで未来を閉じてしまうのではなく、私たちの未来、聖霊なる神様の御力によって切り開いてください。罪に捕らえられた自分の思いや欲望に身を委ねてしまうのではなく、自分の生活をすべて神様にお委ねして、御霊の実を結びつつ日々を歩みゆくものとしてください。どうぞ私たち、神様の憐れみを根拠とした礼拝である自由な生活の中で、すべてを神様に信頼してお委ねし、御霊の実を結びつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。